ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため、日本各地でさまざまな行事が実施されます。日本政府は12月11日の日曜日に東京のイーノホールで午後1時半から拉致問題シンポジウムを開催します。米国、韓国から講師を招きするとともに、拉致被害者ご家族も参加し、活発な議論が期待されます。詳細はホームページに掲載しています。また、開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。野田佳彦総理大臣は11月12日および13日に開催された APEC アジア太平洋経済協力首脳会議に出席するため、アメリカのホノルルを訪問しました。 APEC はアジア太平洋地域における経済面でのつながりを深め、地域の未来を語り合う場として、その創設以来、日本が主導し、そして育ててきた地域経済統合の試みです。今回の首脳会議では、昨年日本で APEC が開催された際に取りまとめた横浜ビジョンの理念を踏まえ、地域経済統合や経済成長推進の観点から具体的な措置を取ることに合意しました。また、野田総理はこの機会に各国の首脳と2国間の会談を行いました。11月12日の午前中には、中国の胡錦涛国家主席との間で日中首脳会談を行いました。会談において北朝鮮情勢に関し、野田総理から、最近の南北対話や米朝対話は前向きな動きだが、重要なことは北朝鮮がウラン濃縮活動の即時停止を含め具体的行動を示すことであり、6者会合の再開につなげるためにも中国からの働きかけに強く期待する。また拉致問題は引き続き最重要課題の一つであり、中国の理解と協力を引き続きお願いしたい旨述べました。これに対し江主席からは、朝鮮半島の平和、安定、非核化は関係国の共通利益であり、引き続き努力すべきである。南北対話、米朝対話の進展を支持し、早期に6者会合を再開すべきであるとの中国側の立場は 一貫かつ明確である旨述べた上で、日朝間の対話を通じ関連する問題が適切に解決されることを期待する。中国としては引き続き力の及ぶ範囲で協力したい旨述べました。また同じく12日の午後、野田総理はアメリカのオバマ大統領との間で日米首脳会談を行いました。会談において野田総理から、北朝鮮による具体的行動を引き出すことこそが重要であると指摘し、両首脳は引き続き日米韓の緊密な連携を維持すべきとの点で一致しました。また野田総理から、先般の米朝対話において拉致問題に言及いただいたことに感謝する旨述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月28日、北朝鮮のヨンピョン道砲撃から1年について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
昨年の11月23日に北朝鮮がヨンピョン道を砲撃してから1年が経ちました。韓国では公海、蘇兵政界の南北の分解水域防衛のために、新たに作られました政界蘇兵海域防衛司令部というところをイ・ミョンバク大統領が初めて訪問をするということがありましたし、合わせて韓国側はヨンピョン道を含む南北の境界水域一帯で大規模な海上の軍事演習というものを実施いたしました。北朝鮮はそれに強く反発をしたわけですが、当日は何の反応もなく、1日遅れて翌日の11月24日に朝鮮人民軍最高司令部報道というものが発表されました。そこで北朝鮮は、韓国が再びむやみに我々の尊厳を刺激して、我々の神聖な領海、領空、領土に、ただ一発のその銃砲弾でも落ちるというようなことがあれば、ヨンピョン道の、その火の海というものが、青瓦台、釣魚台の火の海に、そしてその釣魚台の火の海が逆賊の本拠地をそっくりなくすような、その火の海として燃え上がるだろうという、もう大変激烈な非常に強い言葉で韓国側を非難すると警告を出すということがありましたが、しかしこの北朝鮮の警告というものはやっぱり条件付きということになります。すなわち韓国側が北朝鮮の領海あるいは領空領土というものに砲撃を加えるならば、北朝鮮側も青瓦台、釣魚台を火の海にするぞというような、そういう言い方ですので、逆に言えば韓国側にそういう動きが一切なければ北朝鮮も何もやらないと、何もしないんだということでありますので、言葉は非常に強いわけでありますが、しかし自分から何かすぐ動くぞということではなかったということでありますし、実際韓国側にも北朝鮮の領海、領空、領土に対して攻撃を加えるという意思はもちろんありませんし、そんな意図もないし、実際そういうことはやらないわけでありますから、したがって、今年につきましても特に北朝鮮側から軍事的な行動というのはなかったわけでありますし、またおそらく今後もそういうことはない。それは韓国側が北朝鮮の領海、領空、領土に対する攻撃というのは行わないと言ってよろしいわけですので、そうである限り 北朝鮮側も韓国に対して攻撃は加えないであろうということが考えられると思います。まあ、実際昨年の11月23日にヨンピョン島への北朝鮮の砲撃というのがあったわけでありますが、まあ、この時もその北朝鮮の主張というのは、まず韓国が北朝鮮の領海に対して砲撃してきたと、したがってそれに対する軍事的な対抗措置としてヨンピョン島へ砲撃を加えたんだということでありました。まあ、もちろん韓国は北朝鮮が主張する領海というのを認めてはおりませんので、まあ、実際韓国が行った演習というのは公海、公の海に対する砲撃演習ということになると思いますが、まあ、しかしそれを口実にして北朝鮮が昨年の11月23日には、反撃をしてきましたので、まあ、以後韓国は北朝鮮が主張するところの領海に対して、軍事演習で砲撃を加えるようなことはやらないということになっております。まあ、実際昨年の12月20日にほとんど11月23日と同じ演習をやったわけでありますが、しかしその時は北朝鮮の主張する領海に対して韓国は砲撃をいたしませんでした。まあ、そうすると北朝鮮側も何もしなかったというわけでありますので、まあ、そこから1年間特に北朝鮮側から軍事的挑発がなかったということを考えてみましても、まあ、今後こういうことが再び起こる可能性は大きくないと言ってよろしいかと思います。でむしろ懸念されるのは核実験ということになろうかと思いますが、しかし北朝鮮が核実験を行うということは国際社会は絶対認められないわけであります。北朝鮮がそういう国際社会の意思というものを強くきちっと認識して核実験を行わないということが望まれると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは本年10月20日に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんの呼びかけを修一が聞いていてくれることを願っています。修一と引き裂かれて33年、本当に長い歳月です。未だに救出できない現状に焦りと憤りを感じます。だが必ず救出します。待っていてください。兄ちゃんが小学3年の時に修一は生まれました。9歳、年が離れているためよく修一をおぶって遊んでいた頃を思い出します。修一はおとなしくて良い子でした。兄ちゃんは高校生の時から下宿をしていたため、修一の小学、中学、高校時代のことをよく知らないのが少し残念です。両親や姉ちゃんからしゅうちゃん、しゅうちゃんと可愛がられ、またよく店の手伝いをしていたと近所の人から聞いたことがあります。商店からスーパーに改築した時、しゅういちが真っ先に駆けつけてくれ、レジやお客様の送迎を一生懸命に手伝ってくれたことが忘れられません。当時のことが走馬灯のように浮かんできます。3日間のオープンセールを終えてから修一とは会ってないんだよね。 昨年2010年11月韓国に行ってきました。拉致された国々から被害者家族が集まり、救出のために国際会議が行われました。北朝鮮と韓国を分断している38度線にも行ってきました。そこから見る北朝鮮、この地に周一がいるのだと思うと涙が止まりませんでした。荒涼とした風景、11月の初めというのに日本よりも寒さが厳しく、また真冬は極寒の地と聞いています。ここに周一が33年もの間抑留され監視されているのだと思うと心が張り裂ける思いでした。人様の国に入ってきて国民をさらっていく行為、現代では考えられないことです。それを北朝鮮では現実に人をさらっているのです。日本、韓国、中国、タイ、そして中東、ヨーロッパの人12カ国から拉致を行っているのです。北朝鮮は閉鎖された国で、当初は国内のことは全然わかりませんでしたが、国際社会も少しずつわかってきたのです。最近では北朝鮮に対して支援も少なくなってきました。国際社会でやっていけないことを平然とやっているのですから当然です。また自国民も虐待しています。必ずや天罰が下るでしょう。北朝鮮を一刻も早く国際社会に引きずり込まなければなりません。そのための戦いにも兄ちゃん頑張っているよ。人民もやがて幸せになることは間違いありません。周一、必ず救出します。体を大事にしてください。希望は絶対に捨てないでください。必ず会える日が来ます。冬は必ず春となります。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲である松本千恵子さんの恋人試験をお届けしましょう。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、 原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。